山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222 622-2222、ファックスは011-622-2223 622-2223、メールはリクエスト@radiocaros.com request@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、こんばんは。固い。あの 第3回目の、
はい、はい、
ラジオ気になる話ということ、はい、で今日はですね、私ピコとですね、それからあのいつもって最初の1回だけだったんですけど、
あ、そうなんですか。
ミスターカワイが、ミスターカワイがあの今日どうしても、
うん、
うん、ちょっと星に帰るということなんで、はい、であの今日はあのピンチヒッターで、コラソンさん、はい、コラソン来てもらってます。はい、コラソンです。コラソン、は
い、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
それと、今日の、ハニーズさん、
はい、
はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、
伊藤のり子と、
金沢花です。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
いつもの、スイッチャーマサハール君で、はい、お送りいたしますということなんですが、はい、ラジオ気になる話、で第3弾なんですね。で、いつもあの木の話とかをしてるんですけど、はい、今日は何の木の話だろうかと。
何でしょう。
で今日はあの特定の木じゃなくてですね、
はい、
木を使うには切らなきゃいけないぞと、
うん、
で切らないと使えないですよね、生きたまま ね、はい、
ね、
あのそのままボリって、
うん、
ボリってする人もいるかもしれないけど、
何気にするんですかって。
ボリッ、切らなきゃいけない、じゃあいつ切ったらいいのと。
うん、
今、ね、自分でこうチェーンソーを持ってね、山入って勝手に切っちゃいけないんだけどね、いけないんだけども、うん、いつ切ってるんでしょうかと。
気になりますね。
気になるでしょ。いつ切ってると思う。
冬、雪降る前に。
おお、鋭いね。
どうですか、
ね、木の成長が止まってる時に切るっていうのが大体普通なのね。でだから北海道でも冬山増材って言って、雪が降っている時に、木が成長お休みしている時に行って切るんですよね。
はい、
ね、昔から、こんな言い回しがあるんです。
何でしょう。
記録竹八平十郎なんて、竹八を竹八つっていうこともあるんですけど、
はい、6年経ってから切れってことですか。
惜しいな。
違う。
惜しいな。
人の名前しか出てこなかった。今
木六竹八つ、まあ、あるいは竹八、
竹八、
はい、平十郎、平十郎じゃないよ。
平十郎。
であの木は、6月ね、
はい、
6月、
うん、おお、なるほど。
それから竹は8月に、8月、これいろんな説があるんですけど、切るといいよと。
じゃあ竹は今がベストシーズン
と思うでしょ、と思うでしょ。うところがこれ昔のやつなんで、これ旧暦なんですよ。
じゃあ今で言うと、
今で言うと木、昔の黄6っていうのは、今で言うと今ちょうど今頃8月ぐらい、それから竹8っていうのは、まあ、9月ぐらい、
9月、うん、
平十郎っていうのはまあ11月ぐらいっていう感じ、まあ、本州のこでできた言葉だから、まあ、雪は降らないんですけども、はい、でちょうど木は、8月ぐらいで、こうみんなここ1週間ぐらいで感じました。
うん、なんだろう、
なんでしょう。
季節のてっぺん、
夏至、
夏至じゃなくてね、夏至じゃなくて、やっとほら、
う
ん、札幌も昨日一昨日あたりから少しね、
はい、
あの夏らしい、
暑いですね、
うん、天気になってきたんだけども、
う
ん、
はい、
植物とか木がこう成長するのはもうあらかた終わってっぺん過ぎたなっていう感じなんです、うん、なんか草がほら、あの実をつけたり、
はい、
うん、そういう季節にちょっとこう移ってきてる。で木も、木の年輪のね元になる中身が成長、はい、どんどん成長して、うん、で輪っかができて、はい、で今年できた輪っかがこうくっつく実の方にこうくっついた後に切りましょうって、その後の方がいいですよっていうことなんですよ。で竹もやっぱり竹ほら伸びるの早いじゃない、ニューってこう伸びてきて、はい、でどんどんどんどん水吸って伸びて、でその成長が、吸い終わるっていうのかな、こう体ができて、はい、吸い終わって落ち着いてから切ると、うん、虫もつきにくいし、うん、動きにくいしいいんだよっていうことを昔の人がこういうこう言い回しでね、
すごい
言ったのね。じゃあ最後の平重炉、平重炉じゃない
間違えちゃった、
平重炉は何でしょうか。
平重炉、
はい、
平重炉、
平重炉
これは中の植物ですか。
これはその切った木や竹で、
はい、
平をあの作っていくのは10月がいいんだよみたいな言い
方ね。あ、平を作ろう、うん、平を作るように
乾い、そうそうそうそう、乾いてすっかり乾いてから作ると動きが少ないよと。でただね、ただこれ昔の言い回しだから、はい、今本当にその材料にするね、あのお家を建てたり、
はい、
なんか木の家具を作ったりする木は冬に切ってますね、
今
冬にね。というかあの木じゃない竹の話も出てきて、竹はじゃあいつ切るんだろうかって、竹は大体今10月以降って言われてね、やっぱりね、お休みしてからっていう、う
んうん、お休みするのが10月、
そうそう、以降、
ね、涼しくなってからってことですかね。か
それでね、ちょっとこれ面白い不思議な話があって、
うん、
あ、
何でしょう、
その昔から、はい、その木とか竹を切るときに、
はい、
あの新月、これ今日あのたまたま満月なんですけど、
あ、そうなんだ、
うん、今日満月なんですよ。
見なきゃ
新月は満月の反対がね、あの、
はい、隠れちゃう、
しっかり影に隠れて黒くなる、うんうん、でその新月の暗闇に切れっていう
竹を、
木も竹も、
うん、木も竹も新月に切った方が、
う
ん、
なぜ、そうそうそう、
なぜ、
なぜでしょ、
何、
なんで暗闇なのって、うん、でそれが
明かりがないから
、うん、日本もちろんね、日本でもその、はい、闇切りって言って暗闇に切るっていうのがあるんだけども、
はい、
実はオーストリア、チロル地方にも新月に木を切るっていうのがあるんですよ。真冬の、それも真冬の新月に切る、
へー、ワールドワイドや。
でそれをちゃんと調べた人がいて、ちゃんとあの大学の先生が調べた人がいるんです。でそうすると満月の時と新月の時にその木とか竹に含まれている成分がちょっと変わるんですって、月の影響で。
そうなんですか、うん、
月、
すごい、だから月の光で
変わって、月のその満ち欠けっていうのかな、うん、
植物ってすごい、
すごいでしょ、その影響を受けてるんだって。
へ
で、それでその新月の時に切ると狂いの少ない、
うんうん、はい、
虫にやられにくい、うん、いい材料になると、切るとね、新月の時に切ったものがね。でそれがそのオーストリアのチロル地方と、
うん、
ね、日本、これも江戸時代からありますから、
うん、はい、
言い伝えられてるところと同じ、やっぱりね、山で暮らす人たちにね、毎日毎日山でね、聞いて、あ、やっぱりこの日がいいんだっていうのが長い間にさ、
うん、
そうやって言い伝えられて、
なるほど、
すごい、
それでいい竹が取れるわけですね。
で今日本でもその暗闇に切った材料でいろんなものを作りましょうってこう運動してる人もいるみたいな、
あ、そうなんですか、うん、
やっぱり暗闇だよみたいな。
暗闇で切ったら逆に怪我とかしちゃいそうじゃないですか。
まあ切るときは明かりつけると思うんだ
けど、ね、
そうだ、うん、そうですね、嫁、うん、のいい人じゃない
と目がすごい嫁の聞く人ね、そうだといいんだけどね。いや切るときは明かりつけるでしょ、やっぱり
だといいですね。
ね、今ね、センサー使いますからね。
つけないと逆に危ないですね。
まあそうやってあの切って、
はい、
まあ、どっちも竹もね、あの木も乾かさないと使えないですから。
はい、
うん、だいたい乾かしてから、ただすごいお時間かかるのね、乾かすのもね、うん、 いたにして、今多くの場合はあの乾燥機って大きい乾燥機っていうのに入れて使うんですけど、
便利、
うん、便利でしょ、
はい、
で温度を、うん、いろんな設定があるんだけども、はい、高い温度で短い期間で乾かすと、はい、やっぱり動いちゃうのね後でね。
あ、
だから時間はかかるけども70度ぐらいでこう水蒸気を加えながら、うん、水蒸気を加えながら、はい、2週間とか3週間じっくり乾かして、うん、でそれをすぐ使わないで置いて、うん、使うと、うん、いい材料になるよと。
へ
え、これも実はこれも日本の人だけじゃなくて、
はい、
あの来たら音楽ホールにパイプオルガンを作った、
うんうんうんうん、
ダニエル・ケルンさんって、
はいはいはい、
ケルンさんもそうおっしゃってました。でケルンさんの工場行った時にケルンさんが昔通りのやり方であの楽器を作る材料のね木を、はい、あの切ってきて昔通りの乾燥の仕方で今でもやってるんです。でそういう材料で中島公園のあのパイプオルガン、ね、
はい、
もうできてる。で、うん、中島公園のパイプオルガンって表側に金属のパイプがこう、うん、見えますよね、
はい、
あの裏側に木のパイプがあるんです。
四角い、そう
なんだ、うん、あの低温の部分を出す木のね、うん、四角いパイプが、そういう木もやっぱそういう乾燥の仕方で作ってる、
うん、そうなんだ。
じゃあその木のおかげもあって、うん、すごく素敵な音色が、はい、
やっとここで中島公園の話に
奥が深いですね、はい、
すごい、
うん、
急にねわーっとこう持ってきて乾かしちゃうと、うん、時間はかからないで済むんだけども、
うんうん、
はい、後でちょっと厄介なことが起きるぞと、うん、昔長い間にねそうやって、はい、あのできてきたことに、まあ、あんまり間違いないのかなってちょっとねあの思いますけどね。
はい、やっぱ手間暇かけた方がいいものができるんですね、うん、そうね、それは昔から変わらないんですね。
でそれで、
はい、
あの今まではこう本当にこう材料として使う木のお話で、
はい、
であの木は私たちの身の回りにあっていろんなところを使えるんですよね、
はい、
で昔からそのちょっとしたところを使うと、例えばこう枝を、ちっちゃい枝を取って、
はい、
枝のこう分かれたところを股になったところをいろんなものに使ったりっていうのがあったんですね。でそういう時にその皮を剥ぎたいと、
はい、
皮を剥ぎたいところ時はお盆前に切れというふうに言われた。
それのことも決まってる、
なぜですか、
うん、でそうすると今年春からどんどんこう成長した部分が、
はい、
本体にくっつく前に、くっつく前に切ると皮がきれいにつるって剥がれる、まあ、木の種類にもよるんだけど、
剥がしやすいのがその季節だと、
うん、で桑の木とかクルミの木は本当にこう面白いようにねビューってこう、
爽快ですね
鹿とか木の皮食べます、
食べるね、あのいろんな栄養分と水分も含まれてるから、はい、でそれで皮をこうビューッと剥いた後にツヤツヤのなんだこう、だってそうでしょ、誰にも触られていないこう木のね真っ白い肌がこう出てくる
木にとっては恥ずかしいこと、
うんうん、時々ね僕もねこう切ってて、ね、恥ずかしいだろうなと思いながらビューって剥いちゃう時があるんだけど、
ありえて、
うん、でそれで水にさらしたりして、
はい、
あの外側の水分を抜いて使う、はい、まあちょっとした時にね、あんまり切りすぎると木の人が弱っちゃうんですけど、まあ、ちょっとしたところで使う時にはそういうふうに使う。でそういうふうにすると今度皮の方も使えるのね、
はい、
うん、で皮を取って昔の人は身の回りのこうバスケットね、カゴを編むとか、
はい、
袋を編むっていうのがあるんです。これ、はい、あの北海道でもアイヌの方もやってるし、東北でもそういうの、
はい、
残ってるし、くるみの皮なんかでね、綺麗なあのこう皮の表面の渋い色味で素敵な皮のバッグがあるんですね。編んだやつがね、今編んだやつを買うとすっごい高いですね。
気軽にランチ行けないです
ね。いけないね、
カゴバッグで、
だってね人がこう一生懸命編んで作ってるからね、
うん、すごい。
そうやってあの、まあ、身の回りで使うときにちょっとこう時期をね、気にするといい結果がいい結果で、今ね自分で 裏山に行って木切ってきてってあんまないでしょ。今そういうことが
それはないですね。
なんかワイルドな
人がねあんまり里山に入らなくなってしまったんで、
あ、
うん、
あ
のそうやってこう下枝をねちょっと買って使うとかっていうのがね、はい、あるといいんですけどね、うん、じゃあみんなであの山に入りましょうって言ってもしょうがないかなっていうところでじゃあこの辺で、本日の1曲目を、はい、本日の1曲目は何かな。東京だよおっかさんですね。島倉千代子さん懐かしいところで、はい、じゃあよろしくお願いします。それではハニーズさんからお知らせをお願いします。
中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
コラコラコラソンの駄菓子
ヤバちゃん、
はい、
はい、
さてこちらのコーナーは、
はい、今日はあのピンチヒッターのねあのコラソンさんの、
はい、
はい、駄菓子横丁、
はい、はい、駄菓子、はい、
駄菓子いっぱい、
いや、いっぱいです。すごい、今日はすごく懐かしい駄菓子を紹介しようかなと思って、なんと今日は、うん、ホロヒラ橋の近くの駄菓子屋さんに行ってきました。
はい、
はい、
コラソンさんは駄菓子屋が好き、駄菓子屋じゃなくて駄菓子好きなんですか？
そう、もう大好きなんです。もうサンドの飯より、
はい、サンドの飯より駄菓子が好き、はい、
そうなんです。
駄菓子できてる、はい、ひょっとして
そうですね、今駄菓子で動いてる感じですね
原動力は駄菓子なんですね、
はい、今回は何を買ってきたかというと、はい、
はい、何でしょうか。
みんな懐かしの梅ジャム。
梅ジャム、
はい、
え、私初めて聞きました。
食べたことないですね。
え、普通のあのいちごジャムとかマーマレードジャムとかと同じ類の梅バージョン、
まあ、そういうことになりますね。
駄菓子屋で売ってるんですね。
はい、そうなんです。
どんな風にして売ってるの？
なんかあのちっちゃい袋みたいな、四角い袋みたいな感じで、
じゃあ四角い袋をペリッと破ってジルッ
と、ジルッと、
そうですね、
すすって食べるんですか？
そう、まるでなんかいちごジャムみたいな色合いなんですけど、
食べたんですね。
はい、食べました。
食べてみた
でしたか？
どんな感じでした？
もうジュルッと唾が出るような酸っぱさで、
あ、酸っぱくなった今
やっぱり梅なんだ、やっぱりそこは。
はい、梅なんです。でも酸っぱさがなんか早摘みの梅みたいな、
うん、早摘みのね、
元気な酸っぱさで、
はいはい、唾液と一緒に元気も出るぞみたいな。
そうなんです。まあ、疲れた時に梅ジャム1個みたいなな
るほど、
はい、
ね、昔の人はね、
はい、
梅はその日の
何だろう、
何の枯れ、
何の枯れ、何の枯れそんなこと知ってる人いないよね。
言ったことはありますけど出てこなかったです。
申し訳ないけど知らなかったです。
その他にはどんな駄菓子を？
なんと次はあんず棒っていう。
なんか方向似てないそれ。
梅あんずの流れで、はい。ちょっと袋は長い感じで。
やっぱり袋。
はい、そうなんですよ。一個一個ずつ入ってて。
袋をペリッとして、は
い、ペリッとして
ジュルッと
これもジュルッとするもんなんですか。
そうなんです。
アンズ棒ってだがしかし、
だがしかし、
だがしかしだけに、だがしかし、
そこはそこはちょっと読んでなかった。アンズ棒は、うん、その身を食べるんじゃなくて、はい、身と一緒にその汁を飲むタイプなんですよ。
お
まるであの、
ジュルジュルっといくんですね、
はい、そうなんですよ。
その汁は、
その汁は
その汁は
ご飯にかけて、いや違います。まるでちょっと濃い缶詰の汁みたいな、ちょっと懐かしい味じゃ、
さすが駄菓子って感じ。
はい、そうなんですよ。よだれ出てきましたね。
食べたいです。
ちょっとほっぺのあたりがキュッとする感じで、
まあ、両方とも、まあ、100円以下50円以下ぐらいの値段で買えるので、うん、はい、ちょっとお求めの際は見かけたら買ってみてください。
あ、はい、
すごくお手軽な値段ですよね、駄菓子。
そうなんですよ。
懐かしい駄菓子ね、はい、あの今その梅ジャムあんず棒、はい、出てきたんですけど、最近の駄菓子ってあるんですか。
あ、最近のはすごいんです。
進化してる。
はい、食べれるのはもちろんですけど、う
ん、食べれなかったら大
丈夫。お
もちゃ。
そうなんですけど、実は食べて遊べる、うん、新感覚。実はその名はなんとモンスタースタンプという。
何それ、
すごい、ね、開けたらなんか化け物が出てきそうな名前なんですけど。はい、実はその袋の中に4つのスタンプが入ってて、
はい、
で裏にちょっと色がついてる、鮮やかな緑とか紫の色がついてるんですけど、うん、そこをちょっとペロペロっと舐めてもらって、
はい、
で紙に押すと、なんとスタンプなんですね、化け物。
色
がつくんですよ。
え、それに柄は、柄っていうか、その色がついてるんですか。
は
い、
あ、そうなんですよ。ちょっと種類の数はちょっと分かんないんですけど、私の食べた限りでは、その魔女とかお化けとか、
うん、モンスターだけに、
いろんな種類がありました。
でそのまま食べられちゃうと。
そうなんですよ。
スタンプの部分も食べられるんですか。
食べられます。
すごいすごい。
食べるとなんと舌が紫色に鮮やかな。
ちょっとハロウィンチックですね。
はい、そうなんですよ。
ハロウィンには楽しめる。
はい、おかしいです。
ASMR には実に気を使ってほしい商品です
、はい、大事です ね、 ね、はい、世のお母様に。
じゃあ舌が染まったところで2曲目いきますか。
2曲目は、
2曲目は港町13パンチ、美空ひばりさんの曲ですね。はい、はい、はい、曲前にあの舌が染まっちゃったんですけど、あのその染まった舌で、味わう美味しいうまいものを話しというのをいつもやってるんですけども、今日はですね、来週のこの、山の明日もいい天気の、はい、ご担当のラジオ中パ、中パの略は中島パフェなんですけど、
はい、
はい、中島パフェという、まあ、中島公園をね、はい、題材にしたブログをずっと やられてる方がいらっしゃるんですけども、はい、その食べられる中島パフェがあるぞと。どうやって食べんだ
パフェ、
本当にブログどうやって食べんのって。実はですね、中島公園の近くの背の高いホテルの、
はい
はい、1階のラウンジで、うん、中島パフェというパフェができたということなん
です。すごくオリジナルですね。それ
すごくオリジナルですね。
すごくオリジナルです。
はい、楽しそうなパフェで、
詳しいお話はなんてね、
え、これどんなパフェかって聞いてもいいですか。
言っちゃおうかな、どうしようか。
聞きたい。
えっと中にはアイスクリームの部分はバニラアイスクリーム、これも普通ですね。その上にピスタチオのアイスクリームが、
はい、え、すごい、 かかってるのかと思ったらアイスなんですね。
アイスなんです。
すごい。
でそれの間にクリームチーズの
美味しそう
クリームが、
はい、
間をこう埋めてて、そのさらに、
はい、
間にベリーのソースが。
豪華。
あ、
美味しそう。
そして
食べに行きましょうか。
一番最後にはずっとこう食べ進んでいくと最後にチョコをまぶしたフレーク、ちょっと独特の風味、
フレークにチョコを
まぶしてある。それも軽いこうサラサラサクサクっとした、それで中島公園の木をこうモチーフにした、
はい、
あのホワイトチョコレートなのかな、あれこう木の形の飾りに抹茶のパウダーがまぶしてあって、
すごい。
でそれになんと来たら
来たら来たらなんだ
をイメージした楽譜のチョコの模様を貼り付けてあるっていうのが、
見たい。
もうねこれだけで大満足。
はい、
はい、いただいてまいりました。
あ、食べたんですか。
はい、
もう教えてくださいよ。
いかがでしたか。
食べてしまいました。
はい、
もう最初からその出てきて、
はい、
木の模様だとかその、はい、楽譜、うん、音符のね、
はい、
音符のチョコとかで、緑のアイスクリームを食べ進めて、あ、抹茶かなと思ったらロジンさんピスタチオだみたいな。
うわ、
でそれに普通のクリームのソースかなと、お、チーズのクリームだよこれって、こうどんどんこう食べ進んでいって、
はい、
で最後のフレークまで飽きさせないっていうのかな。
あ
ので、うん、ちょっとこう濃厚っていうんですかね、
はい、
しっかりした味わいの、
男性にも女性にも人気はありそうですね。
美味しそう。
夢のようなパフェです。
夢のような。で、カフェセゾンっていうその大きいビルの、あ、ビルじゃない、ホテルの1階のラウンジなんですけども、はい、中島パフェ840円
という。安い。
食べてね、あ、これは すごいお値打ちと思ったんですよ。
はい、
これ840円って。
大きさとしてはどのくらいなんですか。
もうたっぷりと言っておきましょう。
たっぷり、どんくらいな。
だってアイスクリームが2つどんどんと入って、
え、2つも乗ってる。
どんどんバニラとピスタチオ。
あ、そうだ。
でいろいろな装飾とクリームが、
すごい、食べたい。
これは満腹ですね。
ただ7月8月の限定版ということで聞いておりますので、
あ、これは急いでいかなきゃ、
はい、で、それと8月ちょっとこうイベントのある時なんかは作れないそうなんです、はい、で今分かってるのが8月8日と9日土日と16日は申し訳ないけどお休みさせてくださいということなので、はい、でね、
はい、
でそのなぜ中島パフェがそのブログと同じ名前のができたかっていうのは、これいいのかな言っちゃって。石川さんたちのそのラジオ中パのグループで中島公園にある彫刻を清掃しましょうっていう、
はい、
活動してるんです。
モニュメント研究会ですね。
そうですね。でそこにそのホテルの方もいらして、そこでいろいろお話ししてて、
はい、
るうちにじゃあ作ってみましょうかみたいな、
ちゃんと関係があったんですね、
はい、詳しくは中パで検索していただくと、そのブログに行ってそこに経緯が詳しい経緯が出ておりますので、ぜひそちら でそこにさらになんかパフェつながりのいろんなコーナーがすごい充実してるんですよ実は。でいろんなパフェのことが書いてあって、わ、すごい充実してるって、はい、最近ちょっと暖かい時に、まあパフェはね寒い時でもね、
はい、
暖かいお部屋でみたいな。
8月いっぱいで終わっちゃうっていうことで、
いや終わって、ちょっとバージョン変えて9月とか10月もやってほしいなーなんて。
やってほしいですね。でも今のこの中島パフェはこれで終わっちゃうので、皆さんぜひ高槻には食べてみてはどうでしょう。
中島パフェ、これはもうとても得した気分になりました。堪能させていただきました、ね。で中島パフェをいただいたところで、はい、まあアイスクリームね、
はい、
皆さんお好きだと思うんですけど、
はい、
結構食べますか。
食べます。
夏は食べますね。
夏は食べますね。
今日の朝ごはん、はい、アイスです。
朝ごはんアイスだったの。
はい。 すごい。
世界で一番アイスクリームを食べている国ってどこだと思いますか。
アイスランド。
アイスだけに。
アメリカ。
アメリカ人ね、アメリカの方もたくさんね、大きいやつ食べますよね。
トルコ。
ネル、
あの
伸びるやつ、
ね、伸びるアイスっていう。
え、どこなんですか。
実はね、はい、フィンランドだったの。
フィンランドなんか寒いのに。
うん、寒い国ですよね。うんうん、
はい。
で、あのまあ白夜のね、
はい、
フィンランドったら何、ムーミン、ムーミンの国、
ムーミン谷の、
そうなんだ。
で、世界で一番その消費量が多いのがフィンランドで、夏やっぱこうあの太陽のね、
はい、
光を楽しむ夏の間に、
はい、
でみんな外へ出てきて、でそこに行ったんで、たくさんそのアイスクリームを売る、まあ、日本でいう屋台みたいなのが、はい、そのお店がたくさん出て、うんうん、で皆さん随分こう食べてらっしゃる。その外で夏の光を楽しむときに。
なるほど。
外でアイスっていうのもいいですね。
外でアイスね、
夏ですね。
北欧の方、まあ酪農のね、もちろん国でもね、あるんだけども、はい、オランダかスウェーデンとかね、うん、ノルウェーなんかもね、
はい、
フィンランドの方ずいぶんたくさん食べてる。
日本も負けてられないですね。
これ負けてもいいんだ、いいんだと思うんだけど。でもほら、北海道の人もさ、
はい、
あの冬さ、暖かい部屋でさ、
はい、
ストーブを炊いて、ストーブ炊く、今炊かないストーブもあるけど、部屋を暖かくしてね、
はい、
美味しいじゃないですか。
美味しいです。
北海道は、まあ、冬になったらアイスクリームの消費量が落ちるかというと、そうでもないのね、
はい、
うん、やっぱ 冬の楽しみの一つですよね。
いっぱい食べる、
うん、いっぱい食べる。高い部屋で。
でも夏はやっぱりスイカがいいかな。
スイカもいいね。
スイカとかき氷
ですね。スイカってギンギンに冷やしたものより、食べる1時間前にちょっと冷やしたものの方が甘いそうですよ。
へー、そうなんだ。豆知識だ。
あとそのスイカの芯がヘタの部分に近い方が甘いらしいです。これスイカ丸々食べるときは、そのヘタの部分
丸々
家族で分けるときね、分けるとき
こっそりキープ、
そうこっそりキープして一番おいしいところを食べるのもなかなかいいんじゃないかな。
黒いですね。
札幌のね、
はい、
あのまあ町の中っていうか、市の中でスイカの産地がある。
小樽ですか。
うん、小樽に行く手前。
あ、東北高校の
どこだろう。
うん、あの手稲山口って。
おお、
うん、山口スイカって昔ね、ブランドでね、あの、あ、今でも山口スイカなのかな。あそこスイカの産地でね、ドリームビーチ。
はいはい、
ドリームビーチ。
大浜ってなんて言うんだろう、今名前違うのかな。
大浜、
うん、
大浜、
海水浴場があったんですよ。
乱島、
乱島まで行かない、
行かない、うん、
行くと中にスイカ畑がたくさんあってね、
すごい、
砂地を利用して、でそれでそのさっきほら1時間ぐらい前にね、
冷や、はい、
して食べると美味しい、
はい、
僕ら子供の時に、
はい、
その畑で温まった、はい、お日様の光を浴びて、
は
い、温まったスイカを畑でぐしって、うん、くしって包丁入れて、ぬるいスイカ、あれ美味しかったんだよ。
ぬるいスイカもいけますか。
温まったスイカ、
畑で。温かいと甘み増しそうですね、う
ん、それも畑でね、
はい、ああ贅沢ですね。
あの黙って入って食べたわけじゃないですか、はい、
それはちょっといけないかな。
子供の時に母親が手伝いに行ってたのね、
はい、
あのスイカの収穫時期に、
うん、はい、
で子供だからほら一緒にこう行ってて、うん、でそれとおやつだよって、
あ、
そこの畑の方がこうやって、でみんなでこうあったかいスイカ、
いいおだちんだったんじゃないかな、子供には。
素敵ですね。
じゃあ温まったスイカを食べたところで曲に入りますか。今日の3曲目はブルーライト横浜、石田あゆみさんですね。 お知らせです。
アートな村アトリエ村は札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。今回は道内道外の6人の作家による第3回特別記念企画展ボーイズビアンビシャスとアンビシャスを開催します。若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発しパワーあふれるアートの世界をお楽しみください。第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスは2009年8月9日日曜日から10月24日土曜日までです。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お電話は 011-590-0050 590-0050。ギャラリーの開館時間は10時から19時まで。カフェの営業時間は11時から20時までです。火曜と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様におモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
アロハオーケストラ弦楽合奏プロジェクト。本楽団は音楽の新しい価値を模索しながらその土地の文化の香る場所にて様々な形での演奏活動を続けております。音符、記憶、心、印象、場所、それらをつなぐ言葉、ノート。今を生きているという素晴らしさ、その印象を心に留める一瞬、この一瞬を形にできたら、そんな願いを込めました。今回の公演は札幌市時計台2階演舞場で行います。日時は2009年8月8日土曜日。会場は午後6時40分、開演は午後7時からです。入場は無料となっておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
時計台の2階の演舞場ですね、はい、素敵な空間ですよね。
いいですね。
なんかでね、あの丸いアイスクリームをアイスクリームに戻っちゃったねあの暑い暑いって、今日はちょっと暑かったのね。
はい、暑かったですね。
ここ2、3日ちょっと暑いのかな、
はい、
でだけど今年7月ずっと雨が多くてさ、
あ寒かったですね、
うん、雨がずっと例年の3倍ぐらいなんか、
えそんなに降ったんですか、うん、7月なのに。
そうそう、あで日照時間って太陽のね出る時間も随分少ない、3割とか4割なんで少ない、
うん、
でこの間某公園に行ったんです。
あはい、
うん、そうすると、
はい、
立派な、
はい、
あの天狗竹がニョキニョキと
木の子生えちゃった
で天狗竹ってね毒なのね。
はい、はい、
うわ、
で公園の人がきっとあれ毒だからって言って全部こうなんか倒して、ね、あのくれてるみたいなんだけど、
はい、
で天狗竹が出たり、もう一つあのおとぎ話のような紅天狗竹って、はい、赤いのに白いポツポツがついた、
漫画で見るドコモの子ですね。
そうそうそう、あれもなんか随分出てるみたいで、
あらららら、
キノコ王国になっちゃうのかなって
雨が多かったですから ね、
湿気が、
毒キノコだけが出るわけじゃないですから、ね、食べられるキノコもきっと出てるんで、
しめじとか
あの早いキノコ好きの方には山入ってキノコ取り放題って
勝手に取っていいんですかキノコ。
いや、キノコはね、
その辺に生えてるキノコってあれ食べられるんですかね。
あ、食べられるのもあるし、毒があって食べられないのもあるし、それから硬いとか美味しくないとかで食べるのに適さないっていうのがあるのね。
やっぱり育ててもらったキノコが一番美味しいですね、うん、
さっきちょっとね、そのフィンランドのねアイスクリームの話って出てたんですけども、はい、向こうのね、そのフィンランドとかで スウェーデンとかでキノコがほらニョキニョキ出てたり、
はい、
山にほら野いちごがなってたりするじゃない、
はい
はい、
誰でも取っていいんだって。
そうなんですか。
取り放題、いちご狩りみたいですね。
でそういうことを、要は誰かの所有地とか山とかね、そういうとこでもその荒らさなかったりする限りはちょっと積んでっていうのがいいんだよっていう、はい、
そうなんだ、うん、
でそういうふうに小さい頃から教わるんですって、
はい、
そう、それはそういうふうにしてもいいことで、でも荒らしたりね、全部根こそぎ取っちゃったりしちゃいけないよっていうのが、
やっぱり数は決められてるんですね。
なるほど。
だから自分の楽しみのために取るのはいいよと。ただキノコだけは、
はい、
よく分かった方と一緒に取って
ください。そうですね、
危ないです
ね。
危ないですから、
ね、
こればっかりはね、何でも取ってね食べてしまうと良くないですからね、はい、うん、大変な目に遭いますから。私は一度だけ大変な目に遭ったことはないんだけど、わさびたけっていうのを、
え、何ですかそれ、
食べたことがあるんです。
辛いの
わさびみたいに、可愛らしい白いひらひらっとしたキノコなんだけども、
はい、
辛い
んです。
怖い。
わさびの味がするんですか。
そうわさび。それで鍋に入れて食べたらね、いろんなキノコとね、
はい、
あるキノコを取りの方からいただいて、
はい、
で食べられるんですよ。食べられるキノコなんだけども、
はい、
なんかわさ、あ、舌がしびれちゃったみたいな。
うわー、怖いよ。
私わさびダメ、辛くて食べられないです。
わさび嫌いです。
今年はね、雨も多かったんでキノコも出てて、ね、早くそのキノコ取りにね、うん、山に入る方とか、いらっしゃると思うんですけども、
うん、
気をつけて。で今日は満月ですから、今日満月はもう18時51分に月の出になってますので、もう満月出てますね、はい、で、朝の5時15分に沈むと。で真南に来るのが今日は23時18分とこの後ですね。だけど雲がいっぱいだと見えないぞと、満月も。
今日確か夜は晴れじゃん。
さっき夕方ね、午前中ほら日中いいお天気だったじゃん、
はい、
夕方山にどんどん雲がかかって、
あら、
ここに入る前だから19時半ぐらいかな、ね、すっかり白くって空が、あれ今日満月見えるんだろうかみたいな。
せっかくだから見えるといいですね。
満月見ながら丸いアイスクリームを連想してお休みするのがいいのかな。
そういえば今日ミスターカイは、
ミスターカイは今日、
ミスターカイは
急遽ドタドタドタドタドタキャンということで、
とてもドタキャン、
なんかドタドタしてました。今頃キャンキャンしてると思います。
用事があったんですね。それいつ頃ですか。
それね、さっきって、月の出のぐらい、月の出のぐらいじゃない
です、
月が出るちょっと前だね、1時間ぐらい前。
嘘、放送始まるちょっと前じゃないですか。
危ない。
きっと月が出たんで山が恋しくなったんです。
あ、なるほど、
山に帰りたくなったんですね。
来週の明日もいい天気は、6月じゃないですね、8月ですね。13日木曜日ですね、ラジオ中場石川さんよろしくということで、それから次回の、この気になる話ですね、4回目です、10月8日8日の木曜日になります。はい、じゃあ、きっと今満月が雲の向こうでそろそろぽっかりと出てきていたらいいなと、
ね、
いうことで、それではいつもの、絵のところでお会いしましょう、はい、
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山 山花をつなぐものに。
はい、じゃあここで終わりましょう。はい、それでは皆さん、
さようなら。
おやすみなさい。